知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは奈良市の消防についてご紹介いたします。まず火災についてです。火は私たちの生活にとってなくてはならない大切なものです。しかし使い方を間違うと大切な家が燃え、命までも奪われることがあります。火災のない安全な暮らしをするために、私たちはどのようなことを気をつければいいのでしょうか。みんなで一緒に考えていきましょう。冬から春にかけて空気の乾燥とともに風が強く吹く季節のため、火災が特に発生しやすくなっています。火災の多くが屋外の火入れで、タバコや電気機器などの火災は住宅から発生しています。タバコの不始末、電気機器の劣化や取り扱いに注意が必要です。奈良市内の主な消防施設についてご紹介します。奈良市では消防自動車はどこにでも早く駆けつけられるように、5つの消防署と6つの分署に分かれています。平城ニュータウンの小高い丘にある地域には北消防署があります。西消防署はマンションや団地が多い地域で、富雄に分署があります。消防局南消防署は24号線バイパス沿いの交通の便利な地域にあります。消防局の隣の消防局第二庁舎の3階に司令課があり、出動指令はここから出します。西大寺に分署があります。中央消防署は奈良町を中心に文化財がたくさんある地域です。佐保と南部に分署があります。東消防署は自然環境に恵まれた地域で、東部と月ヶ瀬に分署があります。奈良県防災航空隊は奈良県消防防災ヘリコプターヤマト2000があり、航空隊員が働いています。消防自動車の出動についてご紹介します。指令センターの動きです。平成28年4月1日から奈良市と生駒市で共同で運用している指令センターは、119番通報を受けると通報場所の町名と地図をモニターに表示します。災害の種類や大きさに応じて出動部隊を自動的に選びます。指令センターではコンピューターを使って現場から一番近い消防車を選んで出動させることができます。出動指令が出され、出動し、出動中の隊員が無線で連絡を取ります。逃げ遅れた人や怪我をした人の様子など、119番通報をした人からの情報を消防車に知らせます。関係するガス会社、市役所、電力会社、病院、警察、水道局などにも連絡します。火災に立ち向かう車の装備についてです。水槽付きポンプ車、これは積んでいる水槽の水を使って消火します。高所救助放水車は15メートルまで伸び、多くの人を一度に助けたり水を出して消火します。救助工作車は事故や火災にあった人を助けるためにいろいろな道具を積んで出動します。中型水陸両用車は大雨や洪水などで道路が水に浸かり、他の消防車が入れない場所で人を助けます。化学車はガソリンや灯油などの油火災に出動します。支援車は 大災害時に隊員の活動を助けます。奈良県消防防災ヘリコプターは上空から水をまいて山火事などの消火をします。高規格救急車は高度な知識を身につけた救助隊員が手当てをしながら人を病院へ運びます。はしご車ははしごが伸びて人を助けたり水を出して消火します。火災原因調査車はどうして火災が起きたのかを調べます。指揮車は災害現場で消火や救助活動の指揮支援をします。ポンプ車は消火栓や池や川などの水を吸い上げて消火します。装備についてです。火災を消すための道具や服装です。隊員が身につけている装備は炎や煙から身を守るために様々な仕組みがあります。防火帽は火や落ちてくるものから頭を守り、シールドは顔を熱や煙から守ります。ガラスの破片を握っても切れない手袋も装備します。また釘などを踏み抜かないようにそこに鉄板が入った長靴も履きます。空気呼吸器はボンベから送られてくる空気を吸って活動できるものです。消防隊員が身につける装備は全部でおよそ20キロです。救助隊の装備についてです。救助車にはおよそ120種類の器具が積まれています。最大およそ3トンのものを吊り上げられるクレーン、夜の災害現場を明るく照らす照明装置、最大5トンのものを引っ張ることができるウインチ、はしごの長さはおよそ9メートル、マット型空気ジャッキはゴム製のマットに空気を入れて車や電車など重たいものを持ち上げます。エンジンカッターは鉄やコンクリートも切れます。スプレッダーやカッターなどは車のドアをこじ開けたりします。暗闇や煙の中で倒れている人を探せる熱画像直視装置もあります。救急隊の装備についてです。病気や怪我人を運ぶための救急車の仕組みや救急隊の装備です。救急車の中には酸素が必要な人に酸素を送る酸素ボンベ、心臓が痙攣した時に電気ショックを与える AED、 血圧や心拍数などを測る傷病者観察用モニター、動けない人を乗せて運ぶストレッチャー、心臓の音を聞く聴診器、手をばい菌から守る手袋、ガーゼや三角巾など手当てをする時に必要なものが入っている救急バッグなどがあります。火災出動がない時の消防士の一日についてです。火災に備える消防の一日は、出動準備、消防車の点検、訓練や立ち入り検査なども行われています。そしていろいろな災害や事故に対応できるように消火や救助、救急の訓練をします。立ち入り検査は会社や学校の消火器や避難器具はいつでも使えるようになっているか検査します。応急手当の指導は救急隊が来るまでに正しく手当ができるように指導します。学校や幼稚園、会社などで防火の話をしたり、消火や避難訓練の指導したりする防火指導も行います。また水がうまく出るように消火栓を点検したり、道路の様子を調べる水利調査、そして消火や救助、救急活動の勉強会や、どうして火災が起きたのか原因を調査する火災調査、強い体を作るためにトレーニングをします。ここで身近な消防用施設をご紹介します。学校などにある消防用設備、どんな時にどんな風に使うのかご紹介します。まず屋内消火栓設備は、赤い扉の中にホースと筒先が入っています。火災を小さいうちに消すためのものです。救助袋は地面まで下ろして袋の中を滑り降ります。避難階段は外にある階段で、避難すると煙に巻かれる心配がありません。誘導灯は 出入り口がわかるように明かりをつけています。停電しても消えません。防火扉は炎や煙が広がるのを防ぐ扉です。火災警報器は火災を早くみんなに知らせるものです。火災を消すために消防自動車だけでなく消防用施設が必要です。町の中の消防用施設についてです。プールは火災を消すときにプールの水を使います。消火栓は道や歩道の地下にあります。鉄蓋の周りが黄色く塗ってあり、目立つように標識があります。ホースをつないで水を出します。防火水槽は公園や道の地下にコンクリートで作られた箱が埋められていて、その中に水が入っています。水の量はおよそ4万リットル。目立つように標識があります。身近な消防用施設についてご紹介しました。ここでは奈良市の消防についてご紹介しました。ここでは防災の豆知識をご紹介します。風呂の残り湯を溜めておくときには注意が必要です。地震などでの断水対策として日頃から風呂の残り湯を溜めている方も多いと思いますが、細菌が繁殖するので長期間溜めた残り湯は消火用など用途を限定しましょう。小さな子供が誤って溺れることがありますので注意しましょう。お風呂の水を溜めていると浴槽にカビが発生しやすくなります。水を使うとき以外は浴槽に蓋をしておくことで浴槽内の湿度を抑制でき、カビの発生を抑えられます。風呂の残り湯利用についての注意でした。次に火災発生時の避難についてです。火災の際は濡れハンカチではなくビニール袋で避難しましょう。一酸化炭素中毒に注意が必要ですが、濡れハンカチでは有毒ガスを防ぐ効果は期待できません。透明なビニール袋をかぶり避難しましょう。ただし5分以上は窒息の危険がありますので注意が必要です。火災発生時の避難の方法についてご紹介しました。次に、外出中地震にあったらガソリンスタンドに逃げましょう。外出中に地震が発生し逃げ込む場所がない場合、近くにあればガソリンスタンドに避難します。ガソリンスタンドは消防法による厳しい建築基準をクリアして建築されており、耐震耐火に優れています。外出中地震にあったらガソリンスタンドに逃げましょう。地震が起こったとき、すぐに火を消すのは危険です。都市ガス、プロパンガスは地震を感知すれば自動停止するようになっています。まずは自分の安全を確認し、揺れが収まってから火の始末をしましょう。地震の後、家に戻ったら、片付ける前に写真撮影をしましょう。地震が起きてから家に戻ったときは、すぐに片付けを始めるのではなく、写真で記録しましょう。罹災証明の申請に具体的な被害状況を写した写真を添付すると申請しやすくなります。地震の後家に戻ったら片付ける前に写真撮影です。ここでは防災豆知識についてご紹介しました。 住宅火災の主な出火原因を防ぐポイントをご紹介します。死者が発生した住宅火災の出火原因を見ると、放火を除き、タバコ、ストーブ、コンロ、電気コードの順で多くなっています。主な出火原因を防ぐポイントをご紹介します。タバコは、寝タバコは絶対にしない、うたた寝に注意しましょう。吸い殻を灰皿に溜めないでください。吸い殻は水で完全に消してから捨てましょう。火種を落とさないように、安全な場所で喫煙しましょう。次にストーブです。ストーブの中で最も多いのは電気ストーブです。周囲に燃えやすいものを置かないようにしましょう。外出時や就寝時は必ず消しましょう。給油は必ず消してから行いましょう。ストーブの近くで洗濯物を乾かさないようにしましょう。次にコンロについてです。調理中に離れないようにしましょう。周囲に燃えやすいものを置かないようにします。防炎品のエプロンやアームカバーを使用します。火が鍋底からはみ出さないように調節します。安全機能付きコンロを使用しましょう。次に電気コードについてです。使っていないプラグは抜いておきましょう。プラグやコンセントは定期的に掃除をしましょう。家具などの下敷きや折れ曲がりに注意しましょう。タップは決められた容量内で使用しましょう。束ねて使用しないようにしましょう。住宅火災の主な出火原因を防ぐポイントをご紹介しました。
防災メモ。いざという時に慌てないためには、災害や事故に遭った時の行動を自分で確認しておくことが大切です。そのためには、自主防災組織などが行う防災訓練や講習会に参加して、周りの人たちとの関わり合いの中で自分の行動をあらかじめ想定しておくことが重要です。防災訓練に参加することで、身の回りの危険箇所を確認できたり、地域の人たちとコミュニケーションを深めたりすることができます。普段からの備えは、いざという時の心のゆとりにつながります。防災メモ。火事や救急の時の119番のかけ方です。119番に電話をかけたら、まずはじめに火事か救急のどちらなのかを伝えます。次に場所を言います。外出先の場合、近くにある目標物を伝えましょう。例えばバス停や公共施設、スーパーなどの大きな建物です。火事であれば何が燃えているのか、救急であれば誰がどんな状態なのかを詳しく伝えます。そして名前と通報している電話の番号も伝えます。落ち着いてゆっくりと通信指令員の質問に答えていきましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。